バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、
はい、皆様こんにちは、こんばんは、キベでございます。今回はですね、私一人会でございます。久しぶりの一人会かな、そんな感じでございます。ちょっと前のね、放送でもあったんですが、リスナーのですね、台湾の方なんですかね、から、台湾のクラフトビールをちょっといただいたので、今日はそのご紹介をまずはさせていただければというのと、なんと今回は、日本のクラフトビールメーカー、ヤッホーブルーイングさん。ここから、今年も出ました。シーズン限定の変わり種のビール、屋上のジョンが出ましたので、こちら、合わせて2本立てで今日は行きたいと参ります。はい。ということね、前振りはね、さておいて、ちょっと本編にボリュームがあるので、ここいらで、まずは、台湾のビールのご紹介でございまーす。では行くぞ、キベの世界のビール。このコーナーではですね、私、ビアソムリエの資格を持つキベがですね、中がいっぱい、されどいっぱいということで、世界のビール、様々なビールを紹介し、ビール好きな人にも、そうじゃない人にも、新たな一杯を、との出会いを提供していって、ちょっとでもビール好きになってもらえたらというふうに考えております。はい。ということでですね、今回、いただいたのが、台湾のクラフトビール、ジム&ダッズっていうところのブルワリーから作られているバーボンっていうバレルエイジドのインペリアルレッドエールでございます。なんかちょっとね、横文字が多くてね、本当に台湾なのかって話なんですけど、ホームページ見るとね、読めないです英語のとこしか読めない。これがきついな。台湾はね、個人的には何回も行ってる一周ももちろんしてますので、土地勘とかね、地名見ればこの辺かっていうのはね、なんとなくわかるんですけど、台湾で、今年かな、もうなんか去年ぐらいからかな、なんか空前と言ってもいいかもしれないです。クラフトビールブームなんですよ。うん。で、日本よりもなんならいろんなのがあるかもしれない、というか変わり種のビールが非常に多い印象なんですよね。日本とかその他外国じゃ見られないような組み合わせで来たりとかっていうのがあって、なんかこう深い味わいなのかと思ったら急に爽やかさがボーンってくるような感じだったりとか、そうで、その中でですね、リスナーさんからいただいたのはジム&ダッツっていうところ、これ、どうも台北にもあるみたいですね。台北にもその、2018年4月にオープン、新しいですね、やっぱりタップルーム、ちょっと店の名前は読めないんですけど、そこでジムエンダーツの、ブルワリーで熟成された、タップが置いてあるというところで、今回はこちら私のビアソムリエキベグラスでこれ入れてちょっといただきたいと思います。まずはラベルのご紹介。ジムエンダッツの、ロゴがあしらわれているんですが、これはあれですね、330ミリの瓶に、英語でですね、バーボン、バレルエイジド、インペリアルレッドエールというふうに書かれております。その下に英語で多分同じような、英語じゃない中国語ですね、台湾の言葉で、書かれていると、読めません。はい。これは度数は、アルコール度数は 13.5% でございますね。こちら高いんですね。バレルエイジドっていうふうに、言っていますが、これはですね、熟成させた時にですね、樽に入れてですね、ずっと寝かしとくわけですね。長い間寝かしとくわけです。それとどうなるか、 酵母はね、すごいいっぱい働くわけですね。そうするとアルコールがどんどんどんどん凝縮されてきつくなってくるわけですね。このアルコールのきつさ、まあね、大麦なので、ワインではないんですが、でも、樽に寝かしているというところで、まあ、少しワインに近いような取り扱いもされたりとかして、結構ね、このバレルエイジドっていう名前がついてるビールは高いんですよね。高い。そう。で、そこに来てインペリアルレッドエールです。インペリアルがついてるやつで、普通はね、僕はインペリアルスタウトしか知らないんですけどね。インペリアルがつくことによって、なんていうんですかね。インペリアルですから、ね、皇帝的な、もうね、王様的な取り扱いをされてるわけでございます。まあまあ、意味としては、アルコールが濃かったりとか、味が濃かったりとかっていう、結構きつめのビールの印象でございますね。まあまあ、そんな前置きはもういいとして、では、行きまーす。レッドエールというだけあって、普通のビールよりも赤い肌なんですね。すごい濁った茶色の色をしております。泡立ちは少ないですね。おぉ、ほぼね、泡がない。すごい濃い茶色をしてます。何やろう、麦茶みたいな色をしてます。麦茶の濁った色みたいな感じ。うわ、すげえ。これ、香りがもうね、アルコールの香りがきつい。すごいアルコールの香りする。あ、でも、その奥に、麦の匂いしますね、結構。うわ、ほぼね、泡は立ってなくて、上の泡っていうのが白い泡はなくて、もう全部、水分の状態。じゃあちょっと、はい、いただいてみます。あー、おお、すごい。すごいですね。これはバレルエイジドのビールっていうのは僕久しぶりに飲んだんですけど、まあ、相対的に他の普通の一般的なビールと比べて度数は結構高いんですよね。で、その特徴が遺憾なく出てるっていう感じです。こうして飲んだ時に最初に広がるすごくこの甘ったるいんですけど、どこか酸っぱみのあるというか酸味のあるというか、味が口の中にファーって広がっていって、そうかと思った途端にアルコールが顔を出して、喉の奥の方ですごく、なんていうんですかね、温まるような、そのような、感触を覚えるわけでございます。ただ、口の中に広がるのは、非常にこのレッドエールらしい、カラメルというか、うん、甘いですよね、やっぱりね。高級のほら、プリンの上についてるカラメルのあの感じですよ。あの感じ。ほら、ちょっと高いプリンってこう、なんていうんですか、金属製のこの入れ物とかに入ってて、で、こう、ね、ビリってこう、金属製のこう、ビリビリビリっていう風に開けて、で、こう食べるようなプリンで、カスタード、この、なんですか、カスタードのこのメニュー、カラメルのこのソースをね、別のこの、なんですか、パウチになってそれをこうピッて破ってピッてこうかけるような、あのカラメルの辛さ、あの、なんですか、濃い、あの、凝縮されたカラメル、あの味がするんですよ。はい、あの味で、あの、パッて口に入れた瞬間あれが来て、そこから甘いのかなと思った瞬間にアルコールが後ろからドッとくると、13.5% やはり伊達ではないですね。非常にアルコールのこの何ですか、個性的な感じというのが非常に楽しめるような味ですね。ああ、すごい。結構ね、ちゃんとね、ホップ入ってるの、これ。飲んで麦の味がして、奥からふんわりだけちょっと苦味が来るんですよね。これ多分ホップだと思うんですけど。どうなんやろ。特に書いてないんだよね。 ただね、日本にはね、ほぼないような感じのビールですね。こういうその、バレルエイジドって言われる、寝かした系のビールっていうのは、もうほとんど日本では作ってなくて、ヨーロッパの老舗のビールとかが、老舗のビールブルアリとかが、この、なんですかね、一般的にこの主力商品とあって、そのやった、そのシリーズの中で一個、バレルエイジドっていうのがあって、で、それがちょっとこう、お高く、そんな感じの値段で売ってるわけなんでございますが、なので、まあ、高いっていうのもあるし、そのシリーズの中の一個なんで、その、日本にね、あんまり入ってこないんですよね。というか、スーパーであんまり扱われてない。高いんでね。やっぱりね、長く置くだけ、やっぱりこの、作るのにやっぱり手間暇かかってるわけなんで、高いんですけど、ただし、でもこれが好きな人ももちろん一定数いるわけで、私実はビール以外には、ね、ウイスキーが実は好きで、樽でね、結構こう寝かしたスモーキーな感じのビールが結構好きなんです。ビールじゃない、ウイスキーね。スモーキーな感じのウイスキーが好きで。あんまりね、飲んでると、あんまりお酒強くないんで、すぐダメになっちゃうんですけど。でもね、その、なんていうんですかね、その寝かした感じに非常に近いんですよ。そうなんですね。あ、そうですね。どちらかというと、このバレージュウイスキーに近いかもしれないですね。なんていうんですかね、途中からこのな、ウイスキー嫌いな人が表現するこの、なんですか、消毒液みたいな、あれに近い。消毒液の味は決してしないんですが、ただその、そうですね、うまーくこの麦を寝かして、熟成して発酵したような味。甘いですね。そんな感じが非常に楽しめる。なんですか、ある種大人のビールっていうような感じなんですか。これはね、飲むシーンをちょっと選ぶかもしれないですね。ただただ僕は個人的にすごく好きなんです。はい。これはね、うまいですよ。私からすると。ちなみに、このジム・エン・ダッツですが、台湾はイーランっていうところにあります。イーランは、そこのね、地名だけやっぱね、覚えてるんですね。覚えてる。イーランはですね、台湾の、東側だったはず。そうそう。台北のところが台湾の、一番北の方にあるんですが、その北のところから、方角的には、南東ですね。南東に位置します。ファーリエン、カレンっていうところよりも、北側にあって、一応その、台北からずっと時計回りに行くと初めて行く大きな街って感じのイメージですね。まあ、キリュウもあるんですが、キリュウよりもちょっと南。私もここ、立ち寄った記憶がございます。ただし、イーランはスルーした気がするな。これね、ちょっとね、僕知らなかったですよね。やっぱりその、やっぱ向こうのローカルの根付いてるブームであったりとかっていうのは、やっぱこう、敏感にやっぱ感じ取っていかないとダメですね。わかんないですわ、これ。はい。ということで、まず前半の方は、台湾のイーランにある、ジム・エンダーツ・ブルワリー・カンパニー、ブルーイング・カンパニーかなの、バーボンですね。バレル・エイジド・インペリアル・レッド・エールのご紹介でございました。皆様台湾に行かれた際にはぜひこれちょっと一回楽しめていただければというふうに思います。はい、ということで、続きまして、私2杯目に行きますよ。行っちゃいますね、2杯目。打って変わって、今回は、ヤッホーブルイング。こちら日本の、まあね、もはやこう、クラフトビールっていうよりかは、まあ有名なね、ちょっと変わり種のビールをよく作っているっていうメーカーになっちゃいました。ヤッホーブルイングさん。私、一押しの 水曜日の猫であったり、夜な夜なエール、インドの青鬼、東京ブラックなどの、ビール、そちらを作っているメーカーさんでございます。軽井沢にあるんですね、確か。そうそう。で、こちらがですね、毎年ですね、この時期ですかねに、いつもローソンとですね共同開発してですね、オリジナルのクラフトビールっていうのを出すんですよ。で、そのシリーズが僕ビール君ビールっていうシリーズがあるんですよね。僕ビール君ビール自体はもともとセゾンスタイルっていう、昔、ドイツだったかな、農作業の合間にこう飲むっていうスタイルのビールがあったんですけど、そちらが元にはなってるんですが、そのシリーズという中で、若い世代がね、おいらくビールっていうのはおじさん世代が飲むんだよっていうようなこのイメージを覆すような自分たちのビールっていうのも思わずこうなんていうんですかね、ハッとするような個性的なビールっていうのをこうコンセプトに作られているというシリーズがあるんですね。これね、実は毎年出てる、毎年毎年味が変わって出ていて、私結構毎年毎週楽しみにしてるんですね。で、今回の、ビールの名前、こちら屋上のジョンでございます。まあ、屋上のジョンのね、名前の意味はあまりよくわかんないですが書いてあるの屋上、商品のコンセプトは、今あるものの見方を少し変えた新しい発見をです。屋上のジョンとは一見不思議な言葉ですが、屋上というのは自分らしく落ち着いて過ごせる場所、ジョンというのは心地いい時に傍らにいる姿は見えない大切な存在という意味を込められているらしいですね。うん、おー、なんか面白いですね。その自分らしい、なんていうんですか、かけがえのないものっていうようなコンセプトらしい。なるほど、新しい発見をしていきましょう。はい、ということで、これですね、私、本日これ収録日10月22日なんですが、この日から全国のローソン、そしてナチュラルローソン、ポプラで、ビールを置いてるところですね、あの、種類、酒類を置いてるところで、販売を開始しております。実は、こちら、毎年毎年出ては、実は人気の店舗とかに行くとすぐなくなっちゃうんですよ。なんでこれ配信されてる頃にはもうなくなっちゃってるかもしれないんですけど、まあでもね、ローソン結構いろいろね、街の中にもね、いろいろあると思うんで、まあその違う店舗とかに行ってね、とか人があんまりこうなんですか、やばいとかのローソンとかに行くとポイッと置いてあることがね、たたたあります。で、この今回の、僕ビール君ビールの新しいこの屋上のジョンですが、ジャンルとしてはベルジャンペールエールでございます。初めて聞きましたっていう名前ですね。はい、僕的にはベルジャンペールエールはね、あんまり名前聞かない。ベルジャンホワイトしか普通は聞かないですよ。ベルジャンホワイトで有名なのが同じメーカーから出してる水曜日の猫ですね。であったりとか、よく飲まれるのはヒューガルデンですね。まあまあ、ヒューガルデンは、バイゼンか。あ、いや、ヒューガルデン。まあまあまあ、似たような感じですよ。白ビールって言われるジャンルのやつです。甘いんですね。非常に甘いような。何かこう、小麦が入ってるんでね、少しこう、なんか白く濁った感じで見えるんですが、それがこう、非常にね、こう女性にもね、人気の高いビールなんですが、まあ、そうではなくて今回ベルジャンペールエールでございます。ちょっとどんな味なのか全く想像がつかないですよ。ちょっとね、早速入れてみたい。早くグラスに。じゃあ、いきますよ。缶のね、デザインはですね、まあまあ、店頭に行けばすぐわかるようなデザインになっていて、ピンク、紫みたいな感じの、色味ですね。このビールの、僕ビール君ビールのシリーズでおなじみのカエルがですね、あしらわれているようなデザインになります。おお、うわ、すげえ無理のにおいする。うわ、びっ 匂いがすごい立ってますね。さっきのビールと打って変わって今回は綺麗な黄金色ですね。ちょっと、日本のピルスナーよりは濃いかな。でも綺麗な色をしてます。黄金色、泡もしっかり立って、炭酸もね結構しっかり立ってますね。この泡の弾ける音もね結構心地いい感じです。匂いはでも普通のピルベールに近いかな。じゃあちょっといただいてみます。ほう、なんだこれは。なんだこれ。え、あのですね、ビール嫌いな人の最初のうっていう感じの苦味は全くないんですよ。あれ、これホップ入ってるよね。ホップの苦味が全然ない。あるあるある、あるけど、何これ。なんかね、いつもよりも、何これ、すげえこう、吸って飲めるんですよ。口の中に残していると、最後の方にやはり、ホップの苦味でしょうか、が残っている感じはあるんですが、最初口に入れた時は、ビールらしい、ビールらしいって言ったら偏見になるのかもしれないですけど、麦の香りっていうのは一切ではないな。でもだいぶ薄い感じで口の中に広がっていて、その香りに何だろうこの味。これ何の味なんやろな。難しい、これ答え合わせがしたい。何なんやろこれ。でもね、すごい飲みやすい。何これ。あ、でも飲めば飲むほど最後の苦味が際立ってくるな。あ、その前になんかこう甘いのがいるな。なんだこれは。おー、不思議だ。なんていうやろ、レモンなんかな。あの柑橘類の苦味ってあるじゃないですか。あの苦味が最初に来るイメージですね。薄く。でもね、その、こう、ボディ感っていうのは全然なくて、すごくさらっと入ってくる。ただ、そこには、麦の味っていうのは結構薄くて、どちらかというと、レモンの苦味に近いのかな。レモンの苦味に近いものが来て、最後にホップの苦味来る感じ。ただ、それはすごく優しく来る。最初なんやろこれ。ちょっと甘いんよな。不思議。不思議です。ちょっと調べてみたい。なんだこれは。あ、なんかカシミヤホップっちゅうのを使って、なんかカシミヤホップっていうのが使われていて、普通のホップと違うんですけど、これ何ですかっていう話でいくと、これメロンに近いらしいです。匂いが。とか、レモン、あ、これレモンない。おー、よかった。レモンの香りも感じられるらしくて、何かこう、メロンとレモンっていうとこう、なんかこう違うような全然、植物というか果実になるんですが、でもなんかそういう匂いがするらしいです。はぁ。何なのこの。そう、いつもこの種類のビールっていうとちょっとね、ホップが結構効いてて、ホップの味が優先で結構効いてくるんですよ。なんでそのアメリカ産のホップであったりとか、どこどこのホップであったりとかっていうと、結構産地によってあの味の種類っていうのは様々なんですけど、その味で結構こう楽しませてくる。 今までにないビールとのスタイルとの組み合わせで、新しいビールっていうのをこう作ってきてるようなイメージだったんですけど、今回はそのホップっていうのがあんまり出てきてなくて、どちらかっていうと、うん、なんだこれはっていう感じの、すごくなんか、なんていうんですかね、どういう風に形容すればいいのか、すごく困る。でも、すごく調和のたれたバランスのいいビールなんですよ。難しいですねこれ。あ、でも最後の方はやっぱりこうホップがグッとくるな。難しいな。でもそんなに強くない。これ何なのかな。これでもなんかこう作り方としてはドライホップがされてるらしいですね。ドライホップというのは、ビールをこう作っていく中でこう麦、麦汁をですね、こう、煮込んでいく工程があるんですが、その工程でホップを入れるんですね。で、その中で、こう、煮込んでいく中で、こう、ホップのね、爽やかな味と、苦味っていうのがついていくんですけども、そこに加えて、煮沸終わった後に、ホップをこれでもかとぶち込んでいくんですよ。そう。で、それでその、なんですか、ウェットな状態じゃなくて、ウェットというか、煮沸してるボイルドの状態ではなくて、ドライな状態でこうホップをバンバンバンバンぶち込んでいって、それでこう苦味をグッてつけるとか、ホップの味をこうグッてつけるっていうような、製法を作ってるらしいんですが、やっぱその入れるホップ自体が結構苦くないんでしょうね。だからこそこの複雑な味で結構ホップの味がちゃんと効いてくる。難しい。これはなかなか面白い味がしてます。ぜひですね、これね、決して美味しくないわけではないです。美味しいです。僕的にも結構好きな方なんですけど、ローソンお近くのローソンにぜひ行ってですね、楽しんでいただきたいというふうに思っている次第でございます。はい。これどうなんでしょうね、その同じそのベルジャンホワイトの水曜日の猫と飲み比べると結構な違いがわかるんじゃないかなというふうに思いますね。どうなんやろ。いつもスーパードライとかキリン一番搾りであったりとかっていう一般的な日本のビールを飲んでいる方にぜひおすすめしたい。だからこそおすすめしたい、この今回のボクビール君ビール屋上のジョン、10月22日より全国のローソンで販売しておりますので、ぜひお買い求めいただければというふうに思います。今日は台湾のジム・アンダーズ・バーボン、バレル・エイジド・インペリアル・レッド・エールとヤッホー・ブルーイングのボクビール・キミビール屋上のジョン、こちらの2本立てでお送りさせていただきました。はい、ということですね、私も2本、味わさせていただきまして非常に満足でございます。片方ね、結構ね、アルコール度数高いんでね、しっかりね、この後ね、水をね、しっかり取ってっていうことはしたいと思います。これからどんどんどんどん、寒くなる季節でございます。くれぐれもですね、体調には気をつけていただいて、ね、ビールは、この時期は結構ね、色の濃いものがね、実は、料理と一緒にね、例えばビーフシチューとか、どうでくるか。組み合わせていくとどんどんどんどんこう美味しく楽しめる、ね、四季と一緒にビールを味わうという風な形でお楽しみいただければ、私ビアソムリエとしても幸いでございます。はい、ということで、今回は、私一人会でございましたが、バレラジはですね、いつも、ワンダさん、その仲良し三姉妹、そして、甥っ子のゆまこ、そして僕、キベのですね、グループでお送りしております。いつも取り扱っているのは方言のコーナーであったり、日本酒のコーナーであったり、私のビールのコーナーであったり、旅の話であったり、様々なものでございます。そのコーナーに限らず、皆様からの、メール、そして iTunes の評価、そして Twitter でのリプライ、いろいろ多々お待ちしております。 はい、ということで、私からメールアドレスのご紹介をさせていただきます。メールアドレスはradiovallepena@gmail.com radiovallepena@gmail.com です。ツイッターのアカウントもあります。ラジオバレラペナで検索していただいて、よければフォローください。ツイッターでは、ハッシュタグバレラジ、バレはひらがな、ラジはカタカナ、そしてハッシュタグバレラジビール部、今宵の晩酌とともにですね、いっぱい気分転換がてら、ツイッターでつぶやいていただけると幸いでございます。はい、ということで、今回私キベ一人でお送りしてまいりました。次はどうでしょうね、バナさんと一緒にお送りする回かな。はい、ということで、またまた次回の放送まで、アディオース。